こんにちは、遠藤和樹です。秋山城賢治の経営者のマインドサプリ、秋山先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はあ、ということでね、今日も行きたいと思います。テイク3でございます。
はい、テイク3、はい、
タイトル噛みまくってしまいましてということで行きたいと思います。
はい、ね、いや、あのね、ちょっと先に言いたいことがあって、去年の11月に私ニセコ行ったじゃないですか。
はいはいはい、
領土問題にね。まあ、そこで、まあ、そこで起きてる問題と経営というものがこんなに結びついてるのかってショックを受けたんですよ。
知らなかった、あんまり肌がなかったってことですか。
そうですね、なんか領土問題っていうと、なんか北方領土じゃないけど領土って言葉とですね、自分の現実になかなかくっつかなかったんですよ。
なるほど、尖閣の話だったりなんかそういうところでこう関係ないみたいな部分がちょっと生まれちゃうというかね、馴染みないですもんね。
行ってみて、私たちの経営判断でめちゃめちゃこれってこんなに影響受けちゃってるんだっていうことに気づいたんですよ。で帰ってきてね、周りの人に喋ったんですよ。
はいはい、
いや実は偽で起きてることはこういうことで、本質的はこうでつって喋ったら、みんなチーンってしてるの。
おお、それどういうことですか。うまく伝えられないってことですか。
そうそう、うまく伝えられなくて困ってたの。そうしたらいいもの見つけたの。
はいはい、なんか流れが分かってきたぞ。
でしょ。いや、はい、遠藤さんポッドキャスト始めたじゃないですか。こととことプラスね。
こととことね。
こととこのプラス、はいはい、でその中で、その私が北海道ニセコでお会いした田中さんがゲストに来て話してたの、
人さん、
うん、聞いたんですよ。めちゃめちゃなんていうの、分かりやすかった。
まあ、第一線でねやってる方ですからね、
うん。まあ、なのでこの私のポッドキャストを聞いてる方もね、そのこととことプラスの
いいんですよ、
はい、プラスの、まあ、田中義人さんの回をですね聞いてみると、これ世の中 その国際情勢とか、それから政治とかですね、それからこう起きてる出来事と自分たちの会社、自分たちの街がこんなに密接に関係してあったんだってことがすごい分かりやすくなるので、これ絶対聞いてもらいたいと思いましたね。
あ、そんなに熱で聞いていただけると大変嬉しいですが、あまりね、なんか別に聞いたら儲かる話でもないですし、聞いてうわめっちゃ楽しかったですってテンション上がるものでもないので、なんかなかなかね進めにくいかなとは思うんですが、聞くとそんな現実って存在してるのっていうぐらいに、本当になんか我々何も知らないですよねっていうぐらいのね、話がいっぱい聞けるんでね、面白いですよね。
ちなみにこれをですね、私自分がの今度社会人になる娘にこれ絶対聞いてくださいともう聞いてもらいましたもんね。
どんなリアクションだったんですか。
いや、まだそこの話は
聞いてない。逆に気になる、ぜひゲストで。
いや、ゲストはいいです。
感想を優秀なね感想は娘さんに
聞いてきますけども、まあ、それぐらい、自分が大人としてこれを知らなかったっていうショックもあれば、これを子どもたちにどうやって伝えていくんだろうっていうところもまた問題意識が出てきてるので、この辺もですね、皆さんからのこう意見とか感想も聞いてみたいですね。
ありがとうございます。ということでね、いろいろ一応コンセプト的にはいろんなその業界領域の人たちをね、経営ではでも絶対に必要だなんだけど、なんで関係あるのと思いつつも、いや確かに関係あるっていうような切り口でいろんな方々とちょっと配信できたらなと思ってますんでね、ぜひ聞いていただけたら、はい、ありがとうございます。
これはポッドキャストでこととことプラスを検索すればいいんでしたっけ。
でもいいですし、概要欄に貼っておきます。
はい、
ありがとうございます。さあ、ということで今日もですね、質問早速やっていきたいと思うんですが、ですね、ちょっと面白シリーズがいくつかありまして、最近聞き始めたんですよ系の質問がですね、ちょっといくつかあるので、これちょっと入門っていうんですか、コーチング入門的な感じで、少し皆さんずっと聞いてる方からすると今更って思うかもしれないんですが、あえてちょっとそういったテーマ扱ってみたいなと思っております、はい、ということで、30代の管理職という風になっているんですが、いきたいと思います。最近聞き始めてドハマっております。まだリスナー歴も浅く、今更聞いて良いものかと思いつつ、初歩的な質問をさせてください。話を聞くことが大事と言われますが、正直それだけで人が変わるとは思っていません。 思えません。コーチングではなぜ聞くことに価値があるのでしょうか、
うん、
という質問なんですけれども、はい、最近多くないですか、こう、ちょ、最近聞き始めたんですけどって言って、この間もね、アカデミアにそういった方、結構ね、年商の、うんうん、だいぶ大きな会社さんの社長さんでだったみたいですけど、来てたり。
そうですね。うん、でちょっとこの質問に答える前に最近の私が感じてることがやっぱりこう AI がこう発達してきたと、う
ん
う
ん、はいはいはい、
で意外にですねチャット GTP に相談してる方が多そうなんですよね。
チャット GPT ね、
なんで私、
GTP、うん、もうどっちかどっちか分からなくなりましたわはい
はい、でそうすると改めてこう質問をするとか相談をするっていうことの考え方をもう一回整理しなくてはいけないなってことも含めて少しですねコーチングの原点にこう立ち返っていろんなお話ししたいなと最近思ってます、
うんうんうん、はい、
でまず今日のこのお話なんですけども、なぜ聞くことに意味があるのかっていうところから今日はお伝えしたいと思います、
はい
はい、まずはですね理由はすごいシンプルなんだけども結構根深いんですよこの問題は、
うんうんうん、
というのは人は普段自己対話をしてるんですね、
はい、
自分であこれどうしようかとかあこれやめとけばいいかなみたいな。でその自己対話をしてるとき何してるかというと自分の心の声をですねこう編集してるんですよ。
おうおう
実は
おう
例えばあなんかこう人とぶつかりたくないからこれ言うのやめようとか、
うんうん、
あとはこう今そのことを考えたくないからなかったことにしちゃうみたいなことをすごい編集してるという現実があるんですね、
はあ、
つまりまず抑えなくちゃいけないのは私たちは自分の声を状況とか自分の都合に合わせて編集してる聞いていない部分があるというのが一個あります。
編集しないと生きていけないですもんね情報量すぎて、う
ん、相手がムカつくときムカつくんお前ムカつくって言っちゃまずいじゃないですか。でそのコーチングというのは他者が質問することによってその編集の役編集を少し止めさせるという関わりをしていきます。
あコーチングコーチの役割が編集を止めるってこと、
うんうん、ですからその人が考えたくないんじゃないかなと思っていることもあれこれっていつからやるんですかみたいなことを聞くと、うん、いつからスタートさせるのやめようとしたのにあれ考えなくちゃ、うん、みたいになるということですね。
なるほどなるほど。
でこれが一つ目つまり相手が考えたくないとか今は置いときたいものに対して質問をぶつけると考えさせる状況を作れるということですね、
うんうんうん、
で二つ目はさっき言ったように人間は自己対話をしてるんですけども自分の問いかけにはやっぱり限界があるんですよね、
はい、
自分が見えてないものってやっぱり問いかけられない。例えば会社のこう営業強化をしようとするときにこうじゃあ製造と営業をどうやって連携していこうかってこうその人は自分で考えていくわけですよ、
うんうんうん、
でその時に顧客の問題とかニーズを聞き取れてなかったとしましょう。意識が社内に向いちゃったりと、
はい、
その時に質問する側コーチ側があそういえば、社長はお客様の問題とかニーズはどのように今捉えてますかって聞くとえちょっと待って待ってあそこ考えてなかったみたいな形でその人が自分で自分にする質問の角度を変えてあげるという効果があるんですね。
第三者の介入の価値はそこですよね。
そうですね、まあ、シンプルに言うとやっぱり私たち人間というのは自分の背中は見れないんですよね、
うんうん、
これが2つ目で3つ目これが実はコーチングの最も価値があるとかと思うんですけども、アドバイスとか指示をすると結構楽なんですけども責任が外れちゃうんですよ。
ほう
例えば私がこれやっといた方がいいですよねって言うとはいあそうですよねって言うとあなんか相手に言われたからやるべきだみたいになってきます、
うん、
でも質問していくと、例えば社長はこれはいつからスタートする予定ですかとかその時に、社員の方にはどう説明する予定ですかというふうに質問をしていくと自分の中から答えを見つけてくるのでこれは、責任が本人に戻ることになるんですね、
うんうんうんうん、
よくコーチングは答えはその人の中にあるという言い方をするんですが、私的にはちょっとニュアンスが違ってて、その人に答えることによって、その人に答えてもらうことによって責任を本人に返してあげる、戻してあげる役割があると
お
いうことにかあのというふうに考えてますね。ですから聞くことの価値というのの、コーチングにおける聞くことの価値の一番大きいところは、判断とか責任の位置を本人に戻すために聞いていくということを、まあ、主眼としてますね。
判断をコーチングじゃないと判断をしなかったり責任を負わない方向に持ってっちゃうことになるんですか。そうすると
そうですね、例えばアドバイスとか指示ってなると、その人に指示されたから動くってことになっちゃう。
ああ、そういうことね。お前が言ったからやったんだよって言って責任を外に置いちゃう、
無意識に、ね、
ことになっちゃう。なるほど、
うん、っていうのが一つと、あとはさっき言った分かりやすい例で言うと、いやこれ今いつからやるかを考えたくないから放棄してたという状態があるとしましょう、
うん、
そこに対して社長これいつからやる予定ですかって質問してあげることによって、その責任を本人に戻すようにしていくということが大きいですね。
これ逆に言うとですよ、すごい見方をうがった見方すると、うん、そうすると責任をちゃんと負ってもらうようにして支援できるのがコーチの役割で、それは特にこのエグゼクティブコーチといわれる社長業においては自己責任をしっかりと主体的に負うという意味でめちゃくちゃ大事な話ってことですよね。
はい。
コーチの人は何に責任を負うんですか。そうすると普通コンサルとか専門家ってそのアドバイスに逆に言うと責任を負うじゃないですか、
うんうん、
でもコーチの人が責任を負わせるっていう責任を負ってるんだとすると、その逆に言うと見方を歪った私のような人間からすると、あなたコーチは何に責任を負ってるんですかっていうところは仕事上どういうふうに説明がつくんですか。
いや、めちゃめちゃそれ大切なことで、ちょっとこれ社内のコーチングでも同じことが起きて、コーチングを導入すると上の方が、あ、質問して相手に責任を戻せばいいんだっていうふうに端的に考えちゃうんですね、
うんうんうん、
おっしゃる通り、あ、じゃあ部下の営業部長の君はこれいつまでやる予定ですかとか、じゃあ、うまく言えなかったらどうする予定ですかみたいになっちゃう。でこれはコーチも一緒で、ということはコーチの責任は何かというと、これ非常に言い方難しいんですけども、経営者の方に対してそのさっき言った判断をその人に戻すという責任をこちら負わなくちゃいけないんです、
うん、
そうすると何が起こるかというと、例えば、いや秋山さんってさ、なんか考えたくないことを考えさせるから嫌だよねとか、
うんうん、
自分がもうこれ意思決定して進めようとしてるのに、なんであの人止めんのみたいなことが起きるんです。
はいはいはい、責任を負ってもらう以上ね。
そうです。そうするとだんだんこうコーチとしては、え、なんかあんまり社長がやる気になってるのに止めちゃまずいなとか、嫌われちゃうな、契約を切られるんじゃないかみたいなことが返ってきちゃうんですね、こっち、
うんうんうん、そこでビビるってことですね。
そうです。で、コーチの責任っていうのは、例えば自分の契約が破棄されることになったとしても、相手が曖昧にしてるところに対して質問をぶつけていくという責任を先にこっち側取らないとやっぱ聞けないんですよね。
なるほど、なるほど。
ですから、まあ、簡単に言うと、その自分の契約云々にとらわれずに、社長に対して曖昧にしてるところはどこなのかということを私自身が考えて、
うんうん、
そこに対して質問していくという覚悟、責任を取らなくちゃいけないんです。
なるほど。
ですからたまにありますよね、こう、相手にやる気を起こさせるコーチングとか、社長にこうモチベーションを上げてあげるコーチングとなってくると、
うんうん、
こう相手がこう心地よく進むような質問しかしなくなっちゃうんですよね。
まあ、だからそれはそれでそういう価値なんでしょうけど、
うん、責任は取ってないということですね。
まあ、でも元気になるモチベーションを上げるという責任も負ってるっていう意味でも取ってるんですかね。
そうですね。その社長がそれをやると判断した後に、じゃあマインドセットとかそのモチベーションを上げていくというフェーズになった時に、やっぱりそのモチベーションステートを上げるっていうのはその後にはすごい必要な関わりですね。
ということで、気づけば時間も来てしまったんですけれども、改めてちょっとサクッとポイントだけ押さえると、はい、聞くことには何が価値があるのか、はい、3つお願いも、はい、カミカミですね、いただけますでしょうか。
はい、 第三者に質問される、聞かれることによって自分が都合よく自分の気持ちを編集していることを止める、考えたくないってことも考えてもらえることができる、
うん、
2つ目、人は自己対応してるんですが自分の質問には限界があるので見えてない部分、背中の部分の質問をすることによって視点が増える、
自分では見れないと、
で3点目には自分の中から答えることによって自分の中で責任が戻る、つまり覚悟が高まる、結果としてね、そういうことが聞かれることの効果ですね。
なるほど、まあ、ということだそうですので、ぜひね、まだ聞き始めていろいろこの辺の疑問があるということですので、ちょっと聞いてみていかがでしたでしょうか。なんかこれらを踏まえてね、また質問をいただけたらと思うんですが、他の方からもですね、似たような、ちょっとこう、聞いたばっかりなんですけど、みたいな質問がいくつかあるので、ちょっとしばらく何個かですね、ちょっとそういった入門シリーズピックアップしてみたいなというふうに思っておりますので、あと1、2個かな、楽しみにしていただけたらと思います。はい、ということで、終わりましょう。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では、秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。また、オフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。